Spinner。
これは誰かの本当の物語、あなたの本当の物語。 AUFG ライフタイムブルース。 This program is brought to you by AU フィナンシャルグループ。
今日一人目のライフタイムブルース。1985年北海道生まれ、埼玉県に暮らし会社に通う彼の本当の物語。瞳の中の星。子供の頃に見た獅子座流星群の大きく眩しい火の玉が忘れられず、オリオン座流星群が接近する夜、妻を誘って町の上の公園に行った。コンビニで買ったコーヒーはすぐに冷めてしまった。バンプオブチキンを口ずさみながら、上着のポケットの中で妻と手をつなぎ、冷えた手を温めながら座って夜空を見上げた。目の前に広がる小さな町の夜景と満天の星空、そして流れ星。寒いねと僕らは顔を見合わせた。しばらく夜空を眺めていると、膝の上にもぞもぞとした感触があった。猫だった。寒かったのかな、いつの間に来たのかな。黒くてわからなかったよ、小さな猫。膝から下ろしてもまた乗ってきて、もう行っちゃうのと僕を見上げて泣いた。じっと見つめてくる両目に星のように小さな光が映っていた。
息をするようにあなたの話を聞く AUFG ライフタイムブルース。
今日二人目のライフタイムブルース。1972年岐阜県生まれ、愛知県に暮らしホームセンターで働く彼女の本当の物語。応援。私たち夫婦には三人の子供がいる。東京在住で社会人の長女、仙台在住で大学4年生の長男、そして兵庫県在住大学2年生の次女という3人だ。 私たち夫婦は愛知県に暮らしている。中学1年の時にラグビーを始めた長男は、中学高校とキャプテンを務め、ラグビー歴10年目の昨年度は大学ラグビー部の主将となった。2023年の秋だった。息子が通う大学のグラウンドを会場に、大学選手権、地方予選、最終戦が開催されることになった。息子は私にこう言った。もし試合に負けたら、それが僕の引退試合になる。私は家族みんなで長男の試合を応援する仙台旅行を計画し、娘たちに声をかけた。兵庫県の日本海側に暮らす次女は試合の前々日に出発、夜行バスを乗り継いで現地へと向かった。長女は新幹線で、私たち夫婦は飛行機でそれぞれ向かった。息子以外の家族4人は試合前日のお昼ごろ仙台駅に集合した。一緒に仙台観光を楽しみ、夜は試合を控えた息子が合流。家族全員で明日の試合に向けての決起集会となった。家族5人揃っての食事は2年ぶりだった。私は幸せをかみしめた。試合当日、仙台の空は雲一つなく風も吹いていない。ラグビー日和だった。息子が主将を務めるチームにとってはホームグラウンドでの試合でも、対戦相手は春の定期戦で敗れた相手、強豪である。選手はみんな体が大きく部員数も多い。息子の号令で選手が集まり、チームは円陣を組んだ。その勇ましさに私は鳥肌が立った。ピー、キックオフのホイッスルが鳴って試合が始まった。弟の試合を初めて見る長女、兄の姿をずっと追いかける次女、私たち家族は勝利を強く強く願いながら応援した。17対12で前半が終了。わずか1トライ差だが、このままいけば勝てる。ハーフタイム、選手はお互いの背中を叩き合い鼓舞し合っていた。そしてメンバーチェンジをしながら後半の40分を走り抜いた。ピッピッピー、ノーサイドの笛が鳴った。32対19、後半もトライを重ね、息子たちは勝った。部員も観客も全員が飛び上がって喜んだ。上級生たちは号泣している。そう、 これでまたラグビーができるのだ。試合が続くのだ。これが引退試合にはならなかった。土と汗にまみれたユニフォーム姿の息子と家族写真を撮った。その夜、息子を仙台に残し、家族4人はまたそれぞれが暮らす町へと帰っていった。
あなたの物語に耳を澄ます。 AUFG ライフタイムブルース。
今日3人目のライフタイムブルース。1974年高知県生まれ。兵庫県に暮らし会社に勤める彼の本当の物語。タツくんの思い出。バイクに乗るたびいつも思い出す。アツシ、ギアチェンジの時はアクセル戻せ。故郷高知の先輩の言葉とその笑顔だ。35年も前のことだが、あの時のバイクの音、匂い、風、疾走感を私は決して忘れることはない。先輩はいつも明るくて、後輩から慕われ、とても面倒見のいいバイクの整備と運転が大好きな人だった。私は18歳で高知を離れ、兵庫のガソリンスタンドに就職した。田舎出身の私には、見るものすべてが新しく、充実した毎日だった。がむしゃらに毎日仕事に取り組んでいた。あれは1995年だった。正月元旦も自分の誕生日も忙しく仕事をしていた。当時二十歳だった私は、その年の1月17日午前5時46分、阪神淡路大震災に遭い被災した。住んでいた地区の被害は甚大だった。停電、断水、ガスも止まり、家々は倒壊していた。電車も止まり、道はどこも大渋滞で身動きが取れなくなった。その後しばらく私は毎日職場まで15キロ歩いて通った。食べるものも少ない大変な日々だった。そんなある日、高知の実家の母から職場に電話が入った。母が言った。 今日、タツくんが交通事故で亡くなった。そんなの信じられない。私はバイクに乗って震災の爪痕が残る神戸の街を抜けて故郷の高知を目指した。震災の傷跡は深く濃く残っていて、道は相変わらず渋滞していた。国道2号線には車の赤いテールランプがゆっくりと流れていた。流れの遅い川の中にいるみたいだった。防寒をしっかりとせず急いで飛び出したので、真冬の高知までの500キロは全身が凍るほど寒かった。やがて高知に着いた。先輩の家に行くと、白く包まれた先輩がいた。私は、ごめんね、ごめんねと、何度も何度も繰り返し謝った。もしも自分が高知に残っていたら、先輩はまだ生きている。そう思い、申し訳ない気持ちでいっぱいになり、涙が溢れて止まらない。先輩のお母さんにも、おばちゃん、ごめんね、ごめんねと何度も謝った。家の中にいる全員が泣いて、夜が過ぎていった。兵庫に帰ってからの私は、先輩に教えてもらったバイクに乗り、先輩と同じ車に乗り、家族ができ、子供が生まれた。高知に帰省すると、必ず先輩の墓の前に行き、先輩と話をした。高知で過ごした年月より、兵庫で過ごした時間が長くなった。子供が大人になり、一人、二人と独立して、家を離れていった。やがて私は、新しいバイクを買い、久しぶりにバイクに乗った。次に故郷へ帰るとき、いつかのようにまたバイクで行こうと思っている。バイクで先輩の墓まで行こう。そしてかっこよかった先輩にこう聞こう。タツくん、俺かっこいい男になっていますか？
AUFG ライフタイムブルース。
今日4人目のライフタイムブルース。1970年、大阪府生まれ。 大阪で高校教師として働く彼の本当の物語。ヘルシンキの美術館。初めてフィンランドの首都ヘルシンキを旅していた時、一人の年配女性と出会った。私は一人旅、特に行くあてのない道中で、どんなきっかけで知り合ったのかは忘れてしまった。とにかくこちらの身の上を話し、彼女も自分のことを話してくれた。その女性は元教師だった。中学で美術を教えていたという。彼女から美術館へ行かないかと誘われた。そこはとても有名な美術館だった。彼女が入館料を払ってくれた。美術館を出た後、カフェに入ってまた話をした。コーヒーを頼み、おかわりは無料よと教えてくれた。持っていたインスタントカメラで一緒に記念写真を撮った。日本に帰ってからプリントしてみると、二人の背後に雪が映っていた。その後、私は教師になった。ヘルシンキで出会った彼女が導いてくれたのだろう。きっと私もいつか彼女がそうしたように、出会った人の世話を焼くだろう。
AUFG ライフタイムブルース。
AUFG ライフタイムブルース。この番組では皆さんからのライフタイムブルース、人生の物語を募集しています。短くシンプルで構いません。あなたがちょっと書いてみようかなと思ったことを番組ホームページの投稿欄に書いて送信してください。物語の条件は事実であること、ただそれだけです。あなたが体験したこと、目にした出来事、家族、友人、動物の話、旅の思い出など、あなたが今語りたいこと、誰かに伝えたいことを自由に書いて送ってください。今まで物語なんて書いたことがないという人も心配はいりません。 LINE やメールをするように、まず一度書いてみてください。送られた物語は必ずすべて目を通します。そして皆さんからの物語を 毎週番組で紹介します。応募方法、詳細は番組ホームページを見てください。ライフタイムブルース。それではまたここでお会いしましょう。小田切丈でした。
AUFG ライフタイムブルース。 This program was brought to you by AU Financial Group.